この箇所はとても、なんて言うんでしょうね、今までの雰囲気とは全然違ったところでして、ここからメッセージになるんだろうかと悩んでずっとおりました。ある意味で、神様から知恵をいただいたソロモンの人生訓のようなものと考えたらよいと思います。ですからちょっと、読んでもいただいてもわかるように、なるほどなと思うところがたくさんあると思います。これが即神様を信ずる信仰がこれほど素晴らしいんだとか、信じるということがいいんだというふうにはなかなかつながらない箇所です。人が人として生きていくときにこういうことはあるよね。こういうことが起こってるよね。という一つの悟しのようなものというふうに、ちょっとこう肩の力を抜いて読む方が分かりやすいところかなというふうに思います。で、この実は知恵あるものと愚かなものということがずっと九章の十一節からずっと実は述べられています。十章の二十節までが賢いものと愚かなものが対比されて語られているところです。で、その中で二箇所だけ特徴的なことがあります。命令がなされているのは2箇所です。で、命令されているところは一つは何かというと9章の4節です。9章の4節でこう言ってます。支配者があなたに向かって立腹してもあなたはその場を離れてはならないというふうに命令しています。伝道者が経験をしている中で強く進めているところです。教訓ですね。で、10章の4節にあります。で、2つ目は何かというと10章の20節ですね。王を呪うと密かに思ってはならないっていうふうにこの命令が2つです。9章の11節からずっと格言のように愚かなものと賢いものについての悟しの書って言ったらいいでしょうかね、部分の中で命令されているのはこの二つであります。で、その後になぜそういう命令があるのかということが少しそれが説明されている。そんな形でこう流れています。で、それが一つの特徴ですね。で、また二つ目は何かと言いますと、伝道者がこの神様から知恵をいただいたものとして教え悟つという教師の立場に立ってここは話を進めています。そんなくだり特徴があります。ですから3つ目の特徴としましては何かと言いますと、この話に筋がずっと一貫して一つの話っていう結論がないんです。このことについて、このことについて、このことについてっていうふうに、ちょうどなんかエッセイ集のような感じですね。そんな感じで述べられています。ただこのことは言えます。じゃあ統一がないからまあ聞き流せばいいのかっていうと、そうじゃなくて、むしろ一つ一つ言われていることをじっくりと自分の生活の中に一度問い直してみようじゃないか。そうすると、ああそういうこともあるな、そういうこともあるな、また私もバカなことしてしまうな、なんていうふうにこう振り返る、そんな形で読む。で、そのようにして読みますと、私はなんか自分のことを言われているようなことを感じます。自分の内側を見透かされているような、そんな内容であります。そんなふうにこう、そう世の中にはあるなとこう思い返せるようなこと、なるほどと思えるような内容ばかりであります。ですからここでは先ほども言いましたように、何が正しいとか何が間違っているとか何が罪だとか、または 信仰的であるとかないとかという判断をするためにここは言われていません。世の中ってこういうことが起こるよねっていう出来事であります。だから私たちは、大切なことは何なんだろうねっていう結論はそれぞれが出すべきことのようです。ですから一人一人がなるほどそういうこともあると受け止めて心に留めておけばよいことの感じですね。そんな内容であります。特に先ほども言いましたね、ここは賢い者と愚か者との対比が繰り返し言われている点に注意をして見てまいりましょう。で、この対比、愚かな者と賢い者の対比というのは世の中で起こる社会的な出来事を通して愚かな者とはこういう人のこと、賢い者とはこういう人のことを言うよっていうふうに。で、中にはですよ、区別できないかもしれません。ある時は賢い者のように振る舞っている人もいれば、ある人はまた同じ人が愚かなことをするってことだって起こり得るわけですよね。だから愚かなものと賢いものってはっきりとスパッと分けることはできません。私たちはこういう場合は超も愚かなものの態度を取っちゃったとかね、または、ああ私は賢いものについて言われてるその姿勢、考え方、態度を取っているなというところも時もあるかもしれません。ですから賢いものと愚かなものっていう言い方をしてますけれども、でもそれよりも賢い考え方とか 思い方っていうのは、生き方っていうのはどういうことを言うので、愚かなものってどういう生活をする人のことを言うのというふうに言っているソロモンの教訓っていうふうに言ったらいいでしょうね。そうしますと、この一節、ずっとこの十章の二十節までは四つのことが言われています。一つは先ほど言いました四節の、忠告っていうのか、上司に対して上に使えるものとして上司の忠告に対してはどうするべきかっていうことが一つ言われています。そして二つ目は、まあよく行動する前によく考えなさいよっていうことを言っています。で、三つ目は何かというと、愚かな者の愚かしさというのは隠そうとしても隠せないっていう、そんなことを言っています。そして四つ目が、権力を持っている者の、力を持っている者、またはリーダーとして立てられている者、そのものの責任って重いんですよということを言っている。そんな内容が今朝のテキストの箇所であります。で、この十章の一節から三節までを見ますと、まあこれは一言で言うと、何か価値あるものをダメにするのに、そう大したものはいらない、小さなことで価値あるものを価値のないものにしてしまう、ダメにしてしまうということがあるよということを言っています。それは交友の話の中で言われているわけです。どんなに高価な交友であってもハエが一匹そこに紛れ込んだだけでその交友全体がダメになっちゃう、そのロークが全部ダメになっちゃう、本当に小さなささやかなことが良いものをダメにしてしまうということが起こり得るよっていうことです。これは私たちの人生の中でもやはり言えることだと思います。とっても大切なことがたった一言で全部ダメになってしまう。人と人との会話の関わりの中で信頼関係、何十年という信頼関係がたった一つの小さな事柄のように思えてる、した人はね、小さな事柄のように思えても、もしかしたら世の中でもそうかもしれません。でもそのたった小さな不用意な言葉、態度、また出来事が 何十年という大切な関係を壊してしまうということも起こりうるという話なんだということであります。あ、これもあり得ることですよね。長い友人の信頼関係が一瞬にして壊れてしまった、今までの努力が全く無駄になってしまうということも、これ世の中あるな。で、私たちの信仰生活もあえて言うならば、それもあり得ますよね。何十年とこう教会生活、信仰生活をしてきたんだけれども、たった小さな事柄の中で、私たちはつまずいてしまって、今までのクリスチャン生活は何だったんだろうということをこう思わせるような結果になることも多々あることがある。そんなことを思いさせられます。そして4節もやはり一つのエッセイというんでしょうか、教訓であります。で、この4節は何かというと、支配者があなたに向かって、つまり上の人ですね、上司ですね、あなたに向かって立腹しても、あなたはその場を離れてはならないということなんですね。これは何か、怒られたからといって嫌だっつってすぐ逃げ出しちゃう、そうしちゃいけないという命令してます。何か、もし怒られたならばちゃんとそれを受け止めなさいって言うんです。受け止めなければ解決にはならないよって言うんです。そこから逃げ出しちゃったならば、また同じことを繰り返してしまうでしょ。ましてや上司の言ってることが正しいことならば、きちんと心して受け止めるべき事柄です。という意味のようであります。これなども最もごもっともと言われるところであります。私たちはいつでも非難を、批判っていうんですか、指摘、注意を受け入れる用意がなくてはならない。という一つの教訓であります。伝道者はそのように教えています。で、ある人がこんなことを言っています。上司に叱られてもう嫌だって言って辞表を出してたならば、何回辞表を出しても同じことだ。何通辞表を書かなければならなくなることだろう。なんていうふうな言い方をしています。ですから、私たちはどうも、私なんかもそうなんですが、特に私もこう考えさせられるところですが、自分をの悪いところ、問題点を指摘する人を苦手としちゃうっていうところであります。それはダメだよって言うんです。ちゃんと受け止めようよ。そして次につながっていく。そこから逃げ出しちゃったら次につながっちゃう。つながらないよ。で、私たちはどうしても自分のこの痛いところを突かれますとね、私なんかもそうなんですが、こう受け止めるというよりも逃げ出すか、逆に攻撃しちゃうかね、私だけじゃない、あなただってなんてこう言いたくなってしまう、そういったことに対してここは命令なんですよ。その場を離れてはならない。冷静は大きな罪を犯さないようにするからだって言うんです。そうしないと私たちはまた解決しないどころか、伝道者は言うんです、そのことをきっかけにしてあなた自身が罪を犯す機会を得てしまう、持ってしまう、だから離れるな、受け止めろ、聞きなさいということのようです。で、そのためには何かこう嫌なこと指摘されたときには、まず何かというと心を鎮めることが大切だっていうんです。すぐ腹を立てちゃいけないよっていう忠告であります。で、次5節から出てくるのが、何か行動する前によく考えなさいということであります。一言で言うと、そのような知恵であります。で、五節でこう言います。私は火の下に一つの悪があるのを見た。それは権力者の犯す過失のようなものである。さあ、ここで言ってます。伝道者はまた話が変わりまして、言うんです。火の下、この世の中でですね、よくあることだって言うんです。一つの悪がある。 で、伝道者が言っている悪っていうのは何かっていうと、これは、愚か、6節7節でそれを言っているんです。で、それは、一つは権力者の犯す過失。その他にも、世の中にもよくある嫌なことが起こるっていうのが、8節以降であります。8節から11節です。2つに分けてます。で、まず、この世の中で悪と思われること、嫌なことって言ったらいいでしょうね。善悪というよりも嫌なことです。あってほしくないことなんです。それがある。それは何かというと、まず一つは権力者の犯す過失のようなものというふうに言っていますが、権力者のある過失っていうのは何かって言いますと、6節で言っています。愚か者が非常に高い位につけられ、富む者が低い席につけられている。これは今の私たちに理解できにくいところです。なぜかというと、ソロモンという人は王様ですよね。で、王様が王としてその支配しているっていうのは、それは良いこと。ソロモンは自分の立場で見ていきます。で、ここに言ってるのはもう一つは、この富む者っていうのはある人たちは富む貴族のことを指しているようです。つまり支配者階級にいる人たちのことです。王や、または王にと共にいる支配者階級のようも貴族たちのことです。そういった者たちが、この低い席につく。で、愚かなものが非常に高いくらいにつくということです。そうすると、愚かなものってどういう人のことを言うのかっていうと、一般市民のことを言っているようです。ですから、ぜひ頭の中でちょっと私たちは、現代ではそんなの当たり前ですよね。民主主義の時代で国民主権なんですから。一国民が政治家になっていく、総理大臣になっていくっていうのは、これは普通のことですし、それが正しいことっていうふうに理解しますけれども、この時代は違うんですよね。治めるべきものが治めていく。じゃあ治めるべきものって何かっていうと、権力者であり、財政的に豊かな貴族階級の人たち。その人たちが、あるべきもの、するべき仕事を持っている立場の人がするべきことをする。そうじゃない、本来政治だとか指導者には ならないはずの人たちが高い地位について政治リーダーになっていく。これはちょっとあってほしくないこと。というふうに言っているわけです。直接的にはそういうことです。じゃあこれは私たちは一体どういうこと？で、ここどうで、愚かなものって言っているこの時ですね、非常に高い地位に積む。そしてその次、じゃあ具体的にどういうことかって7節に、私は奴隷たちが馬に乗り、君主たちが奴隷のように地を歩くのを見たっていう、これで表されます。奴隷っていうのは、これはもう、リーダーになる立場のものではなく、人に使えるものですよね。そういうものがリーダーの立場に立って、まるで貴族のように、支配者のように振る舞うこと。これは耐えられないっていうことなんですよ。それは悪だ。というわけです。で、さらに言います。君主たちが奴隷のように地を歩く。つまり支配者であり、リーダーであるべきものが、奴隷のような、ことしかできない。いや、ことをしている。これはあってはならないこと。で、伝道者はじゃあ、そのことで、今日的に読むと考えられないことですよね。これが悪だなんてとんでもないことですよね。大体奴隷だとか、貴族だとか、支配者だとか、権力者っていうものを認めること自体が、今日本では受け入れられません。だからこれは日本では合わない。いや、そうではなくて、むしろ私はここのところで、このように思うんです。 たとえ権力者であるとか金持ちであるからといって必ずしも国のリーダーやまたは人々に尊敬される支配者になれるとは限らない。時と機会とが間違えばすぐ逆さまになるってことです。これは驚くべきことです。で、私たちもそれってあるだろうと思います。本当はその国のリーダーになるべき逸材ってよく言われますよね。その資質があるのにもかかわらず機会がなかったために、またはその力を正しく用いることができなかったために何の社会に対して貢献もできなくなってしまったという立場に立つこと。いや、もしかしたら実際にはその逆もあり得るって言うんです。そういった力や資質がないにもかかわらず時と機会とによってこのリーダーに祭り上げられちゃう、支配者になってしまう。そうするとその国は悲劇だ、それは悪だということにつながっていきます。ですから金持ちで貴族だから、権力を持っているものだからといって全てが正しく用いられるわけではないし、それだからといって自分の身分を保証されるわけでもない。逆転するっていうことが起こりうるんだよ。これ世の中に起こることでしょう。私たちが納得できない事柄の中で起こってくる一つですよ。で、さらに日の下ではよく起こることです。これは国のリーダーだとかまたはその支配者とそれが逆転していくという出来事が世の中でも起こるのと同じように、実は8節以降も私たちの世の中でよく起こる事柄であります。で、それは何かというと、面白い言い方をしてますね。八節でこう言ってます。穴を掘る者はそれに落ち込み、石垣を崩す者は蛇に噛まれる。これも面白いことです。どんなことかと言いますと、穴を掘ったら気をつけなさいって言うんです。自分がそこに落ち込むかもしれない。罠を仕掛けるとその罠にあなた自分自身が落ちることがあるよ。ですから自分の力だとか策略というものをに慢心してはならないという警告にもつながる言葉ではないでしょうか。また石垣を崩してごらん。日常生活の中でありますよね。あ、皆さんのはないかな。私なんか小さい頃田舎育ちですので、石垣に指を突っ込む時には必ず棒か何かで一旦刺してからやりなさい。なぜなら蛇だとかトカゲだとかまたは毒虫なんかがよくそこに巣を作っていることがあるので危ないからとよく注意されたものです。それを慌てて、その注意されて昔から言われているその手順を踏まないでやると蛇に噛まれたりするよ、毒蜘蛛に刺されたりするよという警告であります。ですから私たちはやることはいいんですけども、やる前にちゃんと先の危険性ということも、それをよく言われていることなんだから、それもよく頭の中に入れて気をつけなさいという教訓のようであります。私たちはその中で、そうですよね、何かするときに、こういうことも起こりうるかもしれないっていう、そういう危険性とか予測っていうことはちゃんと立てなさいよっていうことのようですね。そして9節、石を切り出す者は石で傷つき、木を割る者は木で危険にさらされる。これも同じですね。この石切り職人というのがいます。で、この石切り職人もよく慣れて熟練工かもしれません。その熟練工さえも 石に、崩れてきた石で傷つけるということもあります。で、木こりもそうです。もう今まで何百本というふうに何万本ってもしかしたら切ってきたのかもしれません。慣れた仕事です。でもその慣れた仕事についているにもかかわらず、自分の慣れた、手慣れた、自由自在に扱ってきたと思われる木で怪我をする。っていうことだって起こり得るでしょう。確かにそうですよね。だって、もう、採石場なんか行きますとね、事故のないな採石場なんてありませんよね。葉っぱをかけて慣れてるはずなのに、事故が起こる。木を倒すという伐採の出来事でもよく注意しないと、木の下敷きになる。ということはいくらでもあります。私たちはもうよく慣れている、分かっていると言いながら油断しますと、私たちはその慣れている出来事で、得意なことで自分に害を及ぼすことだって起こり得ますよ。注意しなさい。まあでもこれよくあることですよね。でも私たちはよくあることを忘れちゃうっていうのが私たちのようです。だから伝道者はそのことを注意いたします。そしてだからそのこと言ってますね。9節のことを受けて10節は言います。もし斧が鈍くなった時、その刃を研がないともっと力がいる。熟練した職人であればあるほどちゃんと準備を怠らないっていうことです。で、私たちはそのことをよく知っているはずであります。知っているんですけれども、この斧をちゃんと研いでいなければ、実際に仕事に取り掛かった時には余分な力も時間もかかるってことは分かってます。そして危険も増すということがよく分かってます。皆さんは料理をしたりなんだりすると分かると思うんですが、うちの息子もよく調理人ですからするんですけども、何をするかって、まず包丁を研ぐっていうことがまず訓練なんて言うんです。切れる包丁は危ないってよく言いますけども、切れない包丁を使うほど危ないことはないって言ってます。切れる包丁の方が危なくないんだそうです。切れないと力を入れて変なところに力が入ってそれて手を怪我する。斧も同じです。私たちはそのようにして自分の使う斧は仕事を始める前によく研いであるかどうかを確かめろ、準備しろと。このように言われてみれば全くその通りだと私たちは思うのです。しかし実際の生活の中でそれに気づくのはなかなか難しいというのが伝道者がここで言っているところであります。これ知恵ね。なんか特別な福音だとか信仰だとかっていうことよりも日常生活の知恵ですよ。でも忘れがちな知恵ですよね。スポーツでも同じだと思います。基礎体力を訓練をしないで急にそのことをやると骨折したり疲労骨折したりするとよく言われます。怪我をする。だからちゃんと準備体操をしてから、運動してからするということもよく言われるのと似ています。私たちはしょっちゅう物事に闇雲に突進して突き当たっているというのが現実ではないでしょうかね。私たちはややもするとそういう中で忙しいんだ、そしてこういうことだから仕方がないんだと正当化して、最初にちゃんと始める前に立ち止まって、これでいいのか、この事態でいいのか、こういう場合はどうするかというその準備、心備えをしているかどうか、そんなことを点検することが必要だというわけです。そして11節、また面白いです。もし蛇がまじないにかからずに噛みつくなら、それを蛇使いに何の益にならん、何の益にもならない。ある人はこう言います。そこ、帰って恥を売る、受けるっていうふうに言っている訳もある。異訳なんですけどもあります。面白いですね。蛇使いがさ、蛇に、使ってる蛇に噛みつかれたら、これ様にならないですよね。 それで蛇使いとは言えないでしょう。そのようなことであります。ですから、この少しユーモアなを含んだ教訓であります。蛇が恐ろしい素早さでこう噛みつく。噛みつかれた蛇使いは、私は蛇使いだと言ってももうそれ通用しない。というふうに言われているところであります。ですから、本来ならば、私たちは普通に処理できることでも、ちょっとした注意を怠ると、逆に自分をも滅ぼしてしまう。蛇使いが蛇に噛まれてしまったら自分を殺してしまうことになります。自分を滅ぼすことになる。私たちは思います。私は蛇使いで有名なんだといくら言っても人はそれをもう信じることはできないでしょうね。彼はもう二度と蛇使いとして立つことができなくなってしまうでしょうね。そんなことを言っています。そしてさらに続けて今度は愚かしさっていうのは、むしろその愚かしさを暴露させてしまって滅んでいくという、この愚かしさというものは、愚かなものの愚かしさというのはどこに現れるかということであります。それが12節から15節であります。一言で言うと、愚かなものは自分の吐いた唇でその愚かさを暴露させてしまうということであります。知恵あるものと愚かさの言葉の違いっていうものをここで言っています。で、十二節で、じゃあ、知恵あるものが語る言葉と愚かなものが語る言葉とその語り方の違いっていうのは何かと言いますと、まず知恵あるものが口にする言葉は優しくということで特徴づけられる。愚かなものの言葉は何もかもダメにしてしまうという特徴があると言っています。ここで言っている優しくということは、賢いものの言葉は本来優雅さや温かさがあると言っていることのようであります。賢いものの優しい言葉っていうのは、人を傷つけるのではなくて人を生かす。そこには優しさや温かさがあるという意味のようであります。馬鹿げたことを言ったりして、ことをめちゃめちゃにするようなことはしないっていうのが賢いものの言葉。確かに私たちはありますよね。知恵あるものは人を批判するためにその言葉を使いません。人を傷つけたり、人を裸にするようなことをする言葉を吐きません。優しいというのは人を貶めたり、人の自信を失わせるような言葉を使わないという意味なんだと言われます。それが賢いものが語る言葉であります。それに対して愚かな者の唇は何かというと、愚かな者の言葉は何もかもダメにしてしまう。それは人を傷つけるだけではなくて、これを見ますと言ってますね。その身を滅ぼすというふうにあります。自分自身もダメにしてしまう。そしてさらに言います。彼の口の終わりは惨めな狂気と述懐します。愚かな者のその言葉の特徴というのは、自分も周りもこれもダメにしてしまう。そして最後に残るのは自己満足のように言います、思います。私たちは言いたいことを言ってすっきりしたっていうふうに思うかもしれないけれども、惨めなそれは狂気でしかないよ、と伝道者は語るのであります。 なんか私なんかドキッとする言葉であります。特に夫婦喧嘩すると言ったことを言ってしまいますけどね。その後、本当になんか自分が惨めな感じを思う。あ、このことかなと思います。で、さらにじゃあ、愚かなものはどんなことが特徴あるか。身を滅ぼすとかそういうことがありますがね、賢いもの。さらに続けています。愚かなものは今度は内情じゃなくて、愚かなものの話す姿です。何か、よく喋る。牧師が最たるもんじゃないでしょうかね。喋りを仕事としてますから。よく喋る。人はこれから起こることを知らない。これから後に起こることを誰が告げることができよう。と言っています。つまり、愚かな者が喋る喋りというのはしつこいっていうことのようですね。そして、私たちは皆そういう、この愚かな者の言葉で苦しめられるという経験あるかもしれません。この伝道者にこんな風に言われますと、私たちは、ああ、そうだな。でも私は違うと反論をしたくなりますが、私はそんなに愚かじゃないというふうに伝道者のこの言葉に対して自分を否定するかもしれません。しかし、こういうふうに言っています。じゃあ、よく喋るってどういうことなの？と言いますと、人はこれから起こることを知らない。これから後に起こることを誰が告げることができる。先のことわかんないんだよね。誰もこれってこう私は絶対間違いないなんていうふうに言えるものなんていないにもかかわらず、あたかも全部わかっているかのごとくに喋ることを言うんだそうです。それをよく喋る。だから大切なことは、わからないことはわからないことがあるということを認めて黙ることなんですね。で、わからないことまでわかっているかのごとくに話すことをよく喋る愚か者っていうふうに言うんだそうです。いや、そうするとますます私、牧師ってなんかこう、分かってないことまで分かったかのごとくに語ってないだろうかな、っていうふうにこう、反省することしきりであります。そして、私たちはそのことって確かにあるな、というふうに思います。私たちは知らないことを知っているかのごとくに、語り、そしてそれに止めることをせずに語り続けます。本当は誰もわからないことって誰だって持っているはずです。持っているからわからないことはわからないと言って口を閉じるということも、これも大切なことなんだ。口を閉じるっていうのはどういうことかというと、人に聞くとか伺うということです。聞く耳を持たせるということです。それなくして、この、愚かな者の口というのは閉じることはないということを私たちに教えられます。そしてさらに言います。15節、愚かな者の労苦は己を疲れさせる。彼は町に行く道さえも知らない。結局どんなに喋り続け、そして自分の愚かさをこの知ってる何でも分かっているかのごとくに自分こそ正しいと主張したそのおしゃべりするそのものは、街で 2,3 回ぐるぐると目をつぶって回ると右かどっちへ行くべきかが分からなくなってしまう。つまり堂々巡りしてしまう。で、私なんかも方向音痴ですからね、こう時々車で運転して知らない街を運転してですね、右左、確かあっちの方に行けばあそこに着けるはずなのにって、全く逆の方向に進んでったりする。愚かな喋りもそれだって。ぐるぐるぐるぐる分かってる、分からないことを分かってるものかのごとくに喋り続けて、結局結論が間違っちゃった方向に行ってる。その間違ってることさえも気づかないで喋り続ける。結局は、行き着くところに行き着けないで疲れるだけっていう意味です。そういうことが起こりうる。それが愚かなものの喋りだ。伝道者の書っていうのは皮肉ですけれども、でもあるなぁと 私なんかこう反省させられるところであります。そうして最後です。ちょっと時間ごめんなさいね。最後までいきますが、16節からです。もう一つの伝道者の教訓であります。16節ではまた今度は指導者、16節17節はまた指導者の出来事です。国のあり方です。災いなことよ、あなたの王が子供であって、子供っていうのは当時あれなんです、赤ちゃんから生まれて結婚するまで子供っていうふうに言うんです。つまり分別がまだ定まらない若い人のことを言います。で、ただ単に分別のない、まだよく分かっていない子供が王になったというだけじゃなくて、それがあります。もう一つ、その王がまだ若者で、世の中の出来事とかそういった分別、リーダーシップを正しく発揮することのできる資質を備えていないというだけじゃなくって、あなたの主張たちが朝から食事をする国はって言ってます。つまりその若い王を取り巻くこの指導者たちですね、市長たちですから、大臣たち、側近たちです。その側近たちが朝から食事をする国、つまり夜通しどんちゃん騒ぎをしているような、そういうこの側近を持つ国、指導者を持っている国は、これは災いだというふうに言っています。ですからその逆があります。幸いな国とはどういうことか、あなたの王が貴族の出であって、あなたの主張たちが酔うためではなく力をつけるために定まった時に食事をする国と言っています。これは明らかに責任ある官僚たち、側近たちに支えられたその国は良いよ、良い国となるよと言っています。リーダーが貴族の出身であってって言うんですから、そのような資質を備えたものであってというふうに理解したら方が良いと思います。リーダーとしての資質を持ったものであって、あなたのそのリーダーを取り巻く者たちが、大臣たち、官僚たちが酔うためではなく力をつけるために定まった時に食事をする国、定まった時にって言ってますから、これは規則正しい生活をしているってことですね。そういった国は自制心のある国、そういう官僚のいる国は、それは幸いな国だよというふうに言います。でも日本はどうでしょうね。今の政治体制はどうでしょうか。本当に考えさせられるところであります。最近どうも政治献金不正が多いというふうにニュースでよく言われてます。そんな中で私たちはどうでしょうかね。さて、それから今度は18節急ぎますが、今度はまた身近な出来事が、身近な出来事を言っています。これは私たちはよくあることです。怠けていると天井が落ち、手をこまねいていると雨漏りがする。そうですね、すべきことをちゃんとしとかないと大変なことになりますよ。まあこれくらいはこれくらいはというふうに見過ごして、そしてちゃんと計画的に建物を考えていかないと、つまりちゃんとした計画のもとに自分の持っている財産を管理しないと厄介なことになるよということのようなあります。ですから朝から酒を飲んで遊興三昧に過ごしていて、そしてお金を浪費していって計画のない生活をしていくと、雨漏りがしてどうにもならなくなってしまうことが起こるよ。私も学生時代に一人暮らしをした時に、アルバイトしたお金をその晩で大体2日間3日間ザーッと使っちゃって、後なくて困って、で友達のところ何か食べるもんないっていうこう言いに行く。で最終的に何かというと、今度は電気代が払えなくなっちゃったなんていうことが何回かありました。そして結局その日の生活が困ってしまうなんていうことを、バカなことを経験しました。でそんなことを言っているんでしょうね。 だからといって19節です。食べることとかお酒を飲むこととか楽しむことが悪いことじゃない。悪いと言っているわけではない。それもちゃんと自制して正しく使うならば、それはいいよ、良いことだよって言っているんです。私たちはお酒があるからダメとか、美味しい食事があるからダメ。いや、そうじゃないんですよね。お金があるからダメ。いや、そういうことではないんです。それが正しく使われないから問題なのだ。と、伝道者は言います。そして今度20節。最後です。これ、クーデターの計画のことのようです。だからこの人は、やっぱり伝道者なんですよね。王なんです。王が、もしこのクーデターを企てるような者が、いるならば、それは大変なことです。ですから、伝道者は言うんです。寝室で、あってもです。誰も聞いていないだろうと思っているところでも、クーデターそのものを企てる者は、それは絶対にバレるよ。つまり、悪巧みというのは、その個人のところだけでとどまってはいないよっていう意味です。私たちは、ややもするとね、これだけはってよく私もあるんですが、ここだけの話ってのが結構多くて、ここだけって、それが良いことであるならば別に問題はないんですが、悪いことでここだけってなりますとね、それ絶対ここだけでとどまらない。つまりクーデターのような、人を貶めるようなことっていうのは、必ずあらわになってしまう。なぜなら空の鳥がその声を持ち運び、翼のある者がその計り事を告げるからだ。だから悪いことをここだけって言って企てることで安心ということはできない。悪いことというのは必ず広まっていく、明らかになっていくという話であります。だからどうしたらいいんですか。悪いことを企てなければいいわけです。人を陥れるようなことを企てなければいい。そして人を陥れるようなことを言ったりやったりしなければよい。計画しない。だからするやるの前にそれを計画することさえしなければいいんだっていうのが伝道者に言っている強い強調でしょうね。さあ、それらのことを全部言って結論は何か。はい、12章の13節である。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。今までのことも知恵があって、なるほどと言うかもしれません。でもそれ以前に神が全てご存知である。新しいということは何一つない。このことを覚えなければならないことではないでしょうか。ですから私たちがこの格言を私たちの生活の中で自分のものとするかどうか、できるかどうか、それは主を恐れるということなくしては成り立たないことのようであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、結局のところ全てが知らされています。特に新しいことはありません。しかし新しくない慣れたことですけれども、それゆえ心して聞かなければならない教訓であります。神様は私たちの全てをご存知であります。そして私たちは様々なことを計画をいたします。そして様々なことを思い計ります。それでいて自分の内側にある弱さや、また醜さや堕落した罪の性質に気づくことがありません。本当に主よ、そのような愚かなものですが、ただ私たちを正しめるものはあなたを恐れることであります。あなたをの命令を守るというその心備えしかございません。それによってここで教えられている様々な教訓、それを愚かな者の歩みではなく、賢 賢い者の歩みを私たちはすることができるように、主を恐れ主の命令を守るものとさせてください。心に留めて、主を本当にあなたの前に何が真実であるかを思い返させてください。日々の生活の中でソロモンを通して教えられた知恵を私たちの生活の知恵としていくことができますように、力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。